2020カウントダウン、今月はスペシャルということで、今週もこのコーナーお届けしていきます。さあ、いよいよラストウィークということで、今日がこのコーナーですね、締めとなります。締めはやっぱりこの方に登場していただきたいということで、今日お忙しい中お願いをしてお話を伺いますのは、藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の室長でいらっしゃいます赤坂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりました
このコーナー、室長からスタートしたコーナーに、ね、なりますし、あの頃からしてみると準備等がいろいろ大変だったと思うんですけれども、2013年に東京に決定したわけなんですが、そこから来ると、いろんな準備思いがあると思うんですが、今オリンピックが終わって、率直な感想をまず聞かせていただいていいですか。
まずですね、この番組がね、2019年の4月から始まって、まだ延期が決まらない、確かあれは2019年の夏だったと思うんですけどね、我々スタッフと、あとはまあ広報課、それと田畑さんにも来ていただいて、初期払いやりましたね。決起集会みたいなね、1年後頑張るぞみたいなね。それで蓋開けてみたら延期という話でね、最終的には聖火リレーもできず、ライブサイトもできず、最後の最後にお客さんも入れず、踏んだり蹴ったりでしたね。ただその中でもね、大会が無事に会場都市としてね、最低限の責任は果たせたのかなというふうなのが今の実感です。
もう聞いてる皆さんが、もうまさに今室長と同じ気持ちだったんじゃないかなと思いますし、無観客という形でセーリング競技も行われたわけなんですけれども、最初の計画とは違う方向で、仕方で工夫しながらやっぱり盛り上げてきたわけなんですが、その間で大変だったなって、今室長がこう振り返って思うこと、苦労した点っていうのも聞かせていただけますか。
はい、もうたくさんあってね何を喋っていいかわからないぐらいで、もう途中からはですね、大会の1年前延期決まってからは、毎月毎月あれが変更これが変更ということで、そのうち大きな変更があってもびっくりしなくなりましたね、もう完全にね。その中で粛々とねやってきた。ただ本当に江ノ島の人を中心にね、市民の皆さん、あと各団体の皆さんもね、何ができるかっていうことをね、本当に考えてもらって、本当にね、制限がありすぎてと思いましたけどね。ただ結果的に振り返ってみると、シティキャストのお話も後で出ると思いますけど、いろんな工夫をしていただいてね、できるできないっていうよりも、本当にどうしたらできるかっていうことを、我々がこの考えてくださいというよりは、皆さんがそれぞれ考えてご提案をいただいて、それを我々がいけるものを事業化をさせてもらったということで、数えるとね、結構いろんなことをやりましたよ、この制限の中で。それは実感としております。
今お話がありましたけれども、本当に直線の変更多かった中で、室長、ここまでいろんなことを、思いがあった中で実現できなかった部分もある中で、皆さんとこう一つになってこの藤沢賞を盛り上げたというのは、やっぱり室長にとっても大きな財産になったんじゃないですか。
そうですね、前にもこの番組お話したかもしれませんけど、シティキャストを最初900人を募集した時に、2000人以上の方が応募していただいて、でその時にその応募されたきっかけとかお気持ちっていうところで、ほぼほぼ皆さんがですね、藤沢市が好きだとか、藤沢市のお役に立ちたいとか、もう市長に聞かせたら本当に涙が出るようなお話をいっぱいいただいてますのでね。で蓋開けてみて、多くの皆さんがこの2年ちょっと研修実習いろんな準備をしていただいた中でも、やる気とか自分たちがその率先して物事を動かしていくという、そのエネルギーとかね、我々本当に事務局としてスタッフなんですけど、逆に言うと皆さんに引っ張られた感じ、もういろんなことがある中で、いや頑張りましょう頑張りましょうって引っ張られた感が我々の実感としてありましたね。本当にありがたかったです。
室長からそういった言葉が出るというのは、やっぱり参加されたボランティアの皆さんにとっても大きな言葉だったと思いますし、いい関係もやっぱり作られてきたなっていうのをですね、私もお話を聞いてて実感することができます。そして今たくさんの方たちがこうやってボランティアに参加してくださったということで、今回得た経験とかこの財産って、室長からしてみてどんなふうにこう生かしていきたいなって思いますか。
今回の東京オリンピック33会場の中で一番、ここだけっていう ことかもしれない。観光都市なんですよね。他はどっちかというと、まあ、競技場がある町という感じなんですが、我々のところはもともと日本でも代表する海浜観光地の江ノ島ですから、今はちょっとコロナがありますけど、多い時には年間で1900万人の方がお越しになっていただいているところなのでね、こういった方々がまたコロナが落ち着いた後で多くの皆さんに来ていただく、その時にこういった今回そのシティキャストというお客様が来た時にご案内をしたりご説明をしたりというような役割の人がですね、ここから先ね、本当は多くの観光客の皆さんにもう一度来てもらえる街として一緒にお手伝いをしていただきたいということは、最初から私の方から皆さんにお話はしていて、皆さんもそのつもりで前に進んでいただいているという実感は感じています。
皆さんの思いが最初から閉幕まで変わらなかったっていうのを、やっぱり私このコーナーを通しても思いますし、それぞれの思い、そしてきっかけがある中でボランティアとして活動していただき、そして職員の皆さん、そして室長と一緒に、ね、盛り上げてくださったということで、本当にいい経験に皆さんの中でもなったのかなと思うんですが、で改めてそのボランティアの皆さんに、せっかくなので今日このコーナー締めということなので、たくさんの方が関わってくださいましたが、まあ、ボランティアの皆さんに対して室長からですね、メッセージもこの場でお送りいただけますか。
はい、シティキャストが900名以上、それと市独自のボランティアとして聖火とかライブサイトとか事前キャンプもありましたけども、結果的に思うような活動ができなかった皆さん、ただそれまで本当に思いがあってそれぞれ準備をしてきていただいて、我々がいろんなことを提案するものに対して答えていただいた皆さんには本当に感謝をしています。でせっかくなんで、我々今フリーサイズとして新しい事業でこのボランティアを前向きに考えている皆さん、当然シティキャストの皆さんもそうですけども、この藤沢市内でね、こういった観光案内のボランティアだけではなくて、いろんな今部門でボランティアの方が不足しているということを聞いておりますので、福祉も含めてね、こういったことで皆さんが興味があるところだけで結構なんですけど、そういうところを登録をしていただいて、で我々がそういった情報を皆さんにご提供して、例えば時間とかタイミングが合う方はそれに積極的に参加をしていただくというチーム藤沢2020というボランティアのプラットフォームみたいな、そんな今事業を来年に向けて準備しています。またこれはこれからもシティキャストの皆さん含めて、ビッグウェーブの皆さん含めてですね、どんどん情報を発信していきますので、ぜひこれから我々がやる事業についてもお力添えをいただければというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
まだまだ皆さんと一緒に活動していくよという気持ちも一緒に送っていただきました。やっぱり室長がそうやって直に皆さんの活動を見てきて感じているというのは、やっぱり大きな、そして、ね、大きな大きな大会だったんだなということを改めて感じることができました。さあ、オリパラ準備室として何かこうイベントとか今後の活動とか皆さんにお知らせすることってありますか。
はい、本来大会が始まって、まあ、その観客ちゃんと入れてね、シティキャストの皆さんが入ってという中で、今年の秋にアスリート報告会というのを今準備してます。ただこういう状況なので、まあ当初は9月、ただこれがやっぱり10月11月って今もうちょっと日程が再調整入ってますが、ぜひセーリングの会場都市ということなので、まあセーリングの日本代表の選手、またゆかりの選手にお声をかけてですね、リモートじゃなくてね、皆さんと直接会えるようなね、そういう機会を作ることをまずは一つ考えていることと、あとはまあこれ冬頃を考えてますけど、ボランティアの皆さんに感謝祭というか、さっき申し上げた新しい事業も始まりますので、この辺含めてですね、皆さんに一回全員に集まっていただいて、そういった交流会をね開きたいということを、今新しい事業として今町内で調整、まだちょっと実現できるかは約束できませんが、なるべく実現できるように今準備してますので、また皆さんにメール等でご連絡をします。また広報でも発信しますので、待ってていただければと思います。
多分今言えるもう限度のところまでの告知をしていただいたと思うんですけれども、やっぱり、ね、室長に今日お話を伺ってよかったなと思うことがたくさん出てきましたし、やっぱりそういった実現できるかっていう気持ちもね、一緒にこう皆さんに届けていただいたということは、もう皆さんも本当にね楽しみに、そして実現できることを願って、これからも藤沢市の発展一緒にね願っていっていただければかなと思います。 さあ室長、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さん、そして関わってくださった皆さんに対してですね、おしまいにメッセージをいただいてもいいですか。
はい、本当に結果的に1年遅れで始まりましたが、まあ、実質2年半ぐらい前から本当に皆さん準備をし、例えば聖火リレーではですね、江ノ島からスタートし、ゴールの神台公園まで行く間の道路封鎖、それに関係する近隣隣接の皆様、会社企業さん、それと江ノ島でその前に機運醸成で盛り上げていただいたスポーツ団体の皆さん、商工会議所含め経済団体の皆さん、いろんな方にご支援いただいた中で、大きな事故も事案もなく終わったことは本当にほっとしてますし、改めて皆さんに感謝をしています。我々はこの大会が、ね、終わったこの段階でですね、さっき申し上げたような何かレガシーを、ね、一つでも多く、昨日担当の宇永美がお話ししたように3つの国から事前キャンプをしてホストタウンというのもありますので、まあ、そういった国々と藤沢市民の皆さんがまた交流を持てる年が近い将来来るように、我々も準備を進めていきたいと思いますので、市民の皆さんは引き続きまたいろいろとご支援ご協力をいただければと思いますので、よろしくお願いします。
もう大会は終わったけれども、またこれから新たなスタートといった気持ちにもなりました。本当にたくさんのご苦労があったと思いますが、無事に本当にセーリングの、ね、会場ということで締めくくりができたこと、本当職員の皆さん、室長、そしてボランティアの皆さん、ご協力本当にありがとうございました。今日お話を伺いましたのは、藤沢市東京オリンピックパラリンピック開催準備室の室長でいらっしゃいます赤坂さんでした。本当にこのコーナーを通してもいろんな情報を発信していただき、ご協力本当にありがとうございました。そして今日は貴重なお話、室長ありがとうございました。
ありがとうございました。田畑さんもお疲れ様でございました。失礼いたします。